今日も私たちのところは本当に綺麗な、そして暖かい秋晴れで感謝なんですけれども、今日本には大きな、ね、台風がもう上陸したんでしょうか。皆さんの親戚の方や友人の方も おられると思います。被害が大きくならないように私たちは覚えてですね、お祈りもしたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に心を向けて参りたいと思います。では一言お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心より感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたの御言葉を通して私たち一人一人に必要な糧を豊かにお与えくださいますように。また主よ、今遠く離れている私たちの家族や友人、日本におられる方、台風が今近づいております。どうぞ大きな被害がありませんように、一人一人をあなたは顧みてお守りくださいますようにお願いいたします。また今日ここに集えないお一人お一人も、主よ、どうぞあなたの御手を持って支えてくださいますように、これからの時をすべて御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は少し長かったですね。ちょっと読んでいてイライラされた方もいるんじゃないですか。くどいよってね。これは私が悪いんじゃなくてアブラハムが悪いんですね。最初から10人って言えばいいのに、50人から始めてね、めめしく45人40人30人なんてやってるのでこんなに長くなってしまったね。そういう箇所なんですが、途中でね切るわけにはいきませんから、ちょっと長いんですけれども全部、読んでいただきました。早速今日の箇所をですね、サマライズしてまずは見ていきたいと思うんですけれども、アブラハムのもとに3人の、神の人と言ってもいいでしょうね、3人の人が通り過ぎようとしました。その姿を見てアブラハムはその3人を自分のところに招いて、そして最大限のおもてなしをしたわけですよね。でそこで来年の同じ頃、約束の子であるイサクが誕生するであろうという言葉を、アブラハムはいただいたわけです。そして今日の箇所のわけですよね。で最初に通り過ぎようとしたこの3人の人をアブラハムが呼び止めたというところからも分かるように、この3人の神の人はもちろんアブラハムのところに立ち寄ってイサクの誕生を告げ知らせるという予定もあったかもしれないけれども、でも最初向かっていた先はアブラハムのところではなかったわけですね。アブラハムの家に向かってきたわけではなかった。そしてむしろ今日の箇所に出てくるソドムあるいはゴモラと言われる町の罪を見極めて裁きを下すかどうか、これがどちらかといえば主たる目的であったように書かれています。ですからアブラハムのもてなしを受けた後、いやお腹いっぱいになった、じゃあそろそろ天に帰ろうかじゃなくてですね、これから私たちが何のために来たのか、これから仕事しなきゃいけないということで、アブラハムの元を立ってソドムに向かってこの3人の人は出発をするわけですね。でアブラハムも途中まで見送りにやってきたわけです。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていたと始まります。このソドムあるいはゴモラという町がどこにあったのかということは正確には今もってわからないんですね。けれども多くの研究者の人たちはおそらく今のイスラエルの死海、潮の海死海というところがありますが、その南の湖の湖底に沈んでいるのではないかという考えというか、そういった研究が一般的であります。人によってはこの死海の北の方だという人もいるんですが、何もまだ遺跡も出てきませんからはっきりとしたことは分かっていないけれども、ヨルダンの低地であるということは分かってますので、 その視界の周辺のどこかであったことは間違いない。そしてこの時アブラハムが住んでいた場所は18章の冒頭にあるようにマムレのカシの木のそばに彼は住んでいたんですね。でこのマムレのカシの木というのは視界の西側の山にありました。まあ丘というか、まあ、写真で見ると今は岩山なんですけれどもそこにあったんですね。まあ、大体標高100メートルから150メートルけれども視界は海抜マイナス400メートルぐらいですから、ですからアブラハムのいたところからは下の方600、700メートルぐらい下のところにだーっとこう広がっている低地があったわけですね。で、創世記の初めの方を読むとその頃はまだ主がソドムとゴモラを滅ぼす前だったのでその地は非常に麗しかった。でアブラハムがロトと別れた時にロトはその見た目が麗しい地の方に選んでいったっていうふうに書かれているように、今 Google マップで見るとですね本当岩山砂、あまりそんなに綺麗に見えないんですけれども当時はおそらく緑がたくさんあった非常に豊かな肥沃なところであったのではないかな。ですからアブラハムのところからね綺麗なもしかしたら緑のそういった牧草地家畜も飼ってましたからそういった綺麗なところが、湖を背景にして見えたのかもしれない。まあ、そこにアブラハムはこの3人の人を送ってきたわけですね。でそこで主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきで、隠しておくべきだろうか。まあ、この時まだアブラハムは主がこれからなさろうとしていることを知る由もありませんでした。主は黙っていることもできたわけですけれども、でもアブラハムに黙っていていいものだろうか、いや彼にはこれからしようとしていることを明かそうと思ったわけですよね。まあ、イサクが来年の今頃誕生するっていうね喜びの知らせの後に今からあなたの親戚のロトがいる町をもうスイープワイプアウトしようなんてね、不吉なことを、語るのはどうかと思ったのかもしれませんが、しかしいいことばかりではなくて、これからしようとしていることを、まあ、アブラハムに語ろうとした。で実際そのことをアブラハムに語ったわけですね。20節、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。アブラハムにはロトという甥、親戚がいました。そして彼はソドムの町に住んでいたと言われています。ですから時々アブラハムもソドムの町に出かけていったことがあったかもしれませんし、何よりも自分の住んでいるところから町の様子を見ることもできたかもしれない。まあ、すごく近いですからその町がどんなであったか、どんな人々が住んでいるか、アブラハムにはよく分かっていたと思います。そんなアブラハムがこの主の言葉を聞いたときに胸騒ぎがしたと思うんですね。いや実際どうか見に行くってあの様子を主がご覧になられたら間違いなく裁きを下されるんじゃないか、あそこには甥のロトも住んでいる。そこでアブラハムは取りなしをするわけです。主よ、もしそこに50人正しい人がいたら、まあ、当時のソドムの人口がどれほどであったか分かりませんけれども、まあ、おそらくその人口と比べて50人というのはさほど多い数ではないと思うんですね。50人いたらそれでもその50人の正しい人を他の罪人と一緒にあなたは滅ぼしてしまわれるのですか、まあ、言った後にアブラハムは多分思ったんですよ。いや待てよ、あの町50人もいるかな、いないな50人も。そこでいや5人もしそれに少なかったら、言った後にまた思うんですよね。いや45人でもまだ多いな。そしてどんどんどんどん少なくなっていて最後は10人になってしまう。まあ、それに対して神様は同じ返答されるんですよね。僕は神様だったらいい加減イライラしてきますけどもね、もうだいたい40人ぐらいで手を打とうじゃないか、もう40人いなかったこれはしょうがない言いたくなりますけれども、しかし主なる神様は初めから終わりまで同じ返事なんですよね。10人いたらその10人のためにその町に裁きを下すのをやめようとおっしゃってくださった。 まあさすがに10人はいるだろう、まあ、ロトの家族を含めてあと数人だから10人ぐらいはいるだろうとアブラハムはもしかしたら思ったんでしょう。まあ、ちょっと不安を覚えながらもアブラハムは家に帰っていった、まあ、ここで今日は切りたいと思うんですけれども、まあ、ここからいつものようにまた3つ私たちは心にこの御言葉から学びまた止めたいと思うんですね。で第1番目に今日私たちが心に止めたいこと、それは神様の祝福、神様の約束として選ばれたアブラハムということを一つ心に覚えたいと思うんですね。主なる神様はご自分が今からなさろうとしているその裁きの計画をアブラハムに明かされました。そしてその理由について18節でこう述べてます。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。だから彼には隠さずに今からしようとしていることを私は話そう、主はおっしゃった。アブラハムがすべての国々の祝福となる、またアブラハムを通して神様の約束が成就する、だからアブラハムに今から私がしようとしていることを告げようと神様はここでおっしゃったんです。そしてその結果アブラハムがどういう反応を示したか、ここに今日の最初のポイントがあると思うんですね。この神様の計画を聞いたアブラハム、やがてすべての国の祝福となる、やがて神様の約束の成就のもといとなるアブラハムは、その神様の計画を聞いて何をしたか、取りなしをしたんですね。取りなしをした。この箇所はよく考えてみればちょっとおかしいと思いませんか。皆さん、おそらくアブラハムにとって気がかりだったのは自分の親戚のロト家族だったと思うんです。だったら神様、あの町には私の甥がロトが住んでるんです、ですからどうかロト家族をあそこから脱出させてからあの町を滅ぼしてくださいと言ってもいいんじゃないですか。まあ実際にはそういうことになるんですけれども、でもアブラハムはそう言わなかった。50人の正しい人、そして最後は10人の正しい人のゆえにあの町を救ってください、罪人も含めて罪深い者たちがいることを知っていたんです、アブラハムは。でもその10人の正しい人のゆえにこの町を滅ぼさないでください、アブラハムは取りなしをしたんですよね。ロトだけを助けてくださいって言わなかった。これは普通に考えたらちょっと不可思議なことではないでしょうか。不可思議なところには神様のメッセージがよく込められている。そしてここに私たちへのメッセージ、第1番目のメッセージがあると思うんですね。このアブラハムが取った行動というのは、いわゆるイエス・キリストの雛形と言ってもいいと思うんです。イエス・キリストはまさに取りなしをするためにこの地上に来てくださった。罪人である私たちに神の裁きが迫っている、その裁きから私たちを救うためにイエス様は取りなすためにこの地上に来てくださった。やがてこのアブラハムを通して全ての国々が祝福される、このアブラハムを通して神様の約束が成就する、神様の正義が公正が示される、そしてこの先にあるものは何かと言ったら、私たちはそれはイエス・キリスト、約束の救い主メシアのことであるということを私たちはすでに今知っているわけですよね。ここで今一度私たちは 神様が聖書を通して言われる祝福とは何か、また神様の約束とは何か、神の公正正義とは何かということを心に留めたいと思うんです。もしかすると私たちは時々神様の祝福という言葉を聞いたときに、それをいわゆる生活の豊かさとか、あるいは自分のこの人生のスパンの中におけるいろいろな成功とか良いこと、そういったことだと思ってしまうかもしれない。もちろんそれも神様の祝福の一つの側面ではあると思うんです。実際神様はアブラハムを豊かに祝福し、ダビデやソロモンを祝福してくださった、あの物質の面においても、けれどもそれは神様の言われる祝福の本質ではない、本体ではないということ。もしそれが神の祝福なんだというふうに私たちが捉えていたら、おそらく私たちはどこかでつまずき失望することになるのではないでしょうか。この世界を見渡したときに、どこに正義があるんだ、どこに公正があるんだ、自分の人生を見たときに一体どこに祝福があるんだ、あんな悪いことをしている人たちは栄えて、どうして自分はこんな惨めな生活をするんだ、そんなふうに思わずにはいられない状況に置かれているクリスチャンも少なくないと思うんです、世界を見渡したときに。ですからそういったことを祝福だと、もし私たちが捉えていたら、そこには大きな落とし穴がある。でも今日の聖書箇所はもう一度、神様の祝福とは何か、神様の約束とは何か、神様の正義公正とは何かということを私たちに思い出させてくれる。それはイエス・キリストの十字架の取りなしによってもたらされる神様との関係の回復、そしてそこにある本当の豊かさのことである。神様の迫る裁きから救われて、そして神様との関係が回復し、交わりが回復し、そしてそこに私たちが見出す本当の豊かさ、やがてなくなっていく豊かさではなくて、永遠になくなることのない安心、豊かさ、喜び、これが神様の約束であり、神様の祝福であるということを、このアブラハムの取りなしの技を通して私たちはもう一度今日心に留めたいと思います。二つ目に今日私たちが心に今日の箇所から留めたいこと、それはやはり主の憐れみ深さだと思うんですね。これはしつこいぐらいに書かれてますけれども、最初は50人だったのが45人、40人、30人、20人、そして最後は10人、もうアブラハムの必死の取りなしですよね。で、通常であればもう最後の方はいい加減にしろってなるんじゃないですか。皆さん、いい加減にしろって、50人でもね、だいぶ譲ってるのに、もういい加減にしろ。けれども神様はずっとその態度が変わらないんです。その10人のために私は滅ぼさない。で、これはあくまでも想像の域を出ませんが、この神様の対応を私たちが見るときに、おそらく最後の一人と言っても神様は同じ答えをしたんじゃないんでしょうか。もしアブラハムが10、このアブラハムはね、まあ、10人ぐらいだったら大丈夫だろうと思ってやめちゃったんですけど、いや神様、10人もいないかもしれない、やっぱり5人、いや、やっぱり3人、神様やっぱり1人と、たとえこのあと続けてアブラハムがもしお願いしたとしても、きっと神様はその1人のために私は滅ぼすまい、きっとおっしゃったんじゃないかなと思うんですね。この聖書は数の問題を言ってるんじゃないと思うんです。あ、10人がね、このいわゆるラインなんだなと、私たちの教会の中も10人いい人がいれば大丈夫、そういうことじゃないと思うんですよ。数の問題を言ってるんではない、神様がどこまで憐れみ深いお方であるかということを 私たちに伝えていると思うんです。だからたとえ一人であっても神様はきっと同じことを言われたと思うんです。そしてこれもまたイエス・キリストを指し示す一つの出来事ではないかと思うんです。イエス様は旧約聖書を指して、旧約聖書は私について書かれたものであると言われた通り、これもイエス様を念頭に置いて記録されていることではないかと思うんですね。新約聖書を思うときに、たった一人の正しい人ですよ、たった一人の義人イエス・キリスト、そのたった一人のイエス・キリストのために、ゆえに神様は全ての罪を許される、許そうと言ってくださった、その神様の愛の大きさ、憐れみの深さを私たちは今一度覚えたいと思うんですね。神様は本当にどこまでも憐れみ深いお方であるけれども、時々私たちはこの神様の憐れみ深さ、神様の愛の大きさを狭めてしまっていることがないでしょうか。神様はどこまでも憐れみ深く私たちを心にかけていてくださるにもかかわらず、そして私たち自身その憐れみによって救われたものであるにもかかわらず、他者に対しては心が狭くなってしまう。あれは許せないよ、あこの人はダメよ、時に私たちはそのように神様の救いへの扉、恵みへの扉をパリサイ人律法学者ではありませんけれども、無意識のうちに狭めてしまう、閉ざしてしまうことがあるかもしれない。ですからもう一度私たちはこの神様の憐れみの大きさ、愛の深さ、それは計り知れないものであるということを今日もう一度覚えたいと思うんですね。最後に3つ目に今日私たちが心に留めたいことなんですが、この神様の本当に深い底なしの、もうどこまでも許し尽くす憐れみ、恵みということを私たちが覚えるときに気をつけなければならないことが一つあります。それはこの神様の恵み、憐れみ深さ、神様の愛の深さを逆手にとって、その恵みの上にあぐらをかいてしまう。神様のこのどこまでも深いこの優しさを侮ってしまう、軽んじてしまう、そして神様の戒めを重んじないものになってしまう。結局何でも許されるんでしょ、何をしたってどんなに悪いことをしたって結局神様は許してくださるんでしょ、そこにいわゆる神様を軽んじる、侮る、あるいは、見くびる、そういった誘惑、好きというものが私たちの中に生まれてこないことがないわけではない。本当であれば悔い改めるべき罪の中にいるにもかかわらず、それを神様の恵みのゆえにと言い訳をしてそのままにしてしまう、見て見ぬふりをしてしまう。このアブラハムの取りなしのこの言葉を私たちが一つ一つ読んでいくときに一つ教えられること、それは彼は神様の憐れみ深さ、神様の愛の深さを信頼しているということがまず分かりますよね。10人でもおそらく神様は許してくださるだろう、神様のこの本当に深い憐れみを彼は一方で信頼して神様にお願いをしている。でもその一方で神を恐れる心を失ってない、どうか怒らずに聞いてください、私は灰塵に過ぎないものですが、どうかこんなものの願いを神様今一度聞いてください、その神を恐れかしこむ心を彼は決して失っていない。神様の恵みや憐れみというものを信頼しながらも、そこに委ねながらも、でも同時に神様を恐れるということ、恐れかしこむということを彼は忘れなかった。 神様は本当に恵み深いお方です。憐れみ深いお方です。それは私たちの想像をはるかに超えた豊かさであろうと思います。けれどもそのような恵みや罪の許しや憐れみを神様は私たちに与えてくださっているのは、それは私たちが罪の中にとどまってなお生きるためではない、そうではなくて私たちがその罪から立ち返って新しい歩みをするためである。聖書は私たちに語っています。一箇所聖書を開きたいと思います。ローマ書の6章の1節から6節ですね。開ける方は開いていただいても結構ですが、今から私の方でお読みいたしたいと思います。ローマ書の6章の1節から。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに次ぐバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。神様の憐れみ恵みは私たちが生まれ変わるため、新しい歩みをするためのものであるということ。私たちは主イエス・キリストによって父なる神様をアバと呼ぶことができます。イエス様は父なる神様をアバと呼ぶ。アバというのは直訳すればパパですよね。まあ、自分のお父さんをね、この年になってパパなんて呼んだらちょっとまあ外国人の人はいいかもしれません。日本人でね、パパなんて言ったらちょっとと思われるかもしれませんが、それくらい親しい、それぐらい甘えていい、そういう関係にイエス様はしてくださった。けれども同時にイエス様は父なる神を敬うということ、恐れるということを私たちに教えてくださった。私たちの体を滅ぼすことをことしかできないものを恐れるな、むしろゲヘナで私たちの魂をも滅ぼすことができる方を恐れなさい、イエス様は言われた。神を恐れるということと神様を信頼して本当に幼子のように甘えるということはまるで正反対のことのようですけれども、でもそれはイエス・キリストにあって一つになることができる。私たちは本当に幼子のように主に信頼し主に甘えつつ、けれども主を恐れ賢み主の言葉に従う、それはただ怖いからではなく、これほどまでに愛してくださるお方だから、そのお方に従っていく、そのような選択をするものでありたいと思います。今年の私たちの年間聖句は、目に見えるものにではなく見えないものに私たちの心を留めようというものです。神様の祝福、神様の恵み、それは手で触ったり目に見えるものではないかもしれない、しかしそれは本当に尊いものであり、今すでに私たちのもとに与えられているものであること、もう一度覚え、そしてこの主に信頼し、またこの主を恐れかしこみ歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの深い愛と憐れみを覚え、心より感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちがそのあなたが私たちに与えてくださった豊かな恵みを忘れることがないように、どうか私たちが目の前の困難や試練の中であなたのこの尊い憐れみを忘れそうになるとき、どうぞ私たちに手を差し伸べ、私たちを助け、私たちを励ましてくださいますように。そして主よ、どうぞ私たちがいつでもあなたを恐れかしこみ、あなたの皆を褒めたたえ歩むことができますように、助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。